こんばんは。
こんばんは。
ひたすらな伝道書でまた御言葉の分かち合いができることを感謝いたします。それではもう一度、今日与えられた御言葉であるエペソ人への手紙2章の6節から8節を読みいたします。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来るべき世々に示すためでした。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。前回エペソ人への手紙の2章の1節から5節の章例をいたしました。今回もその続きです。特に前回の2章の1節から5節は2つに分けてお話ししました。それは2章の1節から3節で、かつてのまだイエス様を受け入れてない姿がどうであったか、そして2つ目は2章の4節と5節で、今エペソの人々がイエス様を受け入れてどのような祝福を得たかということになったことをお話ししました。で、今回の2章の6節から8節は2章の4節から5節の続きになります。すなわちイエス様を受け入れて信仰を持った人々がどのような祝福を得ることができるかという お話が中心になります。まあ、具体的にお話していく前に簡単に前回の振り返りをしていきたいと思います。まず先ほどもお伝えしましたが、一つ目、2章の1節から3節はかつてのまだイエス様を知らない姿が描かれてありました。それはかつての人々は罪の中に死んでいた状態であり、肉の欲のままに生きて、生まれながらにして神様の怒りを受けるべき罪深い人々であったということです。そして二つ目の2章の4節から5節、イエス様を受け入れた今の姿は信仰を持って受け入れた人々の姿が書かれています。恵みによって救われ、罪の背きの中に死んでいた私たちをイエス様と共に生かしてくださったということが書かれています。で、今回の2章の6節から8節、まあ、先ほどもお伝えしたように4節から続く救われた姿が描かれています。それは恵みによって救われて、それがどのような特権が与えられたか、そしてそれがどのような理由で救いが与えられたか、そしてさらにはどのような力で救われたか、どのように救われたかということを見ていくことになります。前回の御言葉も含めて2章の5節と7節と8節では救いが恵みであるということを書かれていて、そのことを強調しています。そして恵みは神の賜物であると8節の一番最後に書かれていて、パウロはそのことを断言しています。実際に私たち人間は人を、他人を救うこともできず、さらには自分自身も救うことはできません。それは私たちが罪を持って生まれ、神様の律法を守ることはできず、そしてイエス様を受け入れて救われた後であったとしても、私たちには罪の影響があるからです。そのような私たちは、他人は愚か、自分自身をも救われることはできません。どうか今日の御言葉を通して、私たちの救いは 神様の恵みであり、神様の賜物であるということを覚えたいと思います。それでは、今日も御言葉を三つのポイントに押さえて見ていきたいと思います。一つ目は、二章の六節で、私たちの特権を見ていきたいと思います。一つ目は、二章の六節で、私たちの特権です。キリストイエスにあって、私たちを共に蘇らせ、共に天上に座らせてくださいましたということをお話します。そして、二つ目は二章の七節です。二つ目二章の七節は、救われた理由をお話しします。豊かな恵みを来たるべき世々に示すためという内容をお話します。二つ目は二章の七節で、救われた理由ですね。豊かな恵みを来たるべき世々に示すためという内容をお話しします。そして最後三つ目は二章の八節で、神の賜物をお話します。その中で、信仰によって救われるということも一緒にお話ししたいと思います。そして今日のメインポイントは以下のようになります。メインポイントは、私たちの救いは神の賜物である。その恵みの賜物を感謝して歩めとしました。今日のメインポイントは、私たちの救いは神様の賜物である。その恵みの賜物を感謝して歩めとしました。それでは、再び二章の六節からお読みしたいと思います。二章の六節を再びお読みいたします。神はまた、キリストイエスにあって、私たちを共に蘇らせ、共に天上に座らせてくださいました。神はまたとありますが、これは内容を変えるのでなく、付け加える and という言葉を用いています。本来のギリシャ語では。そして、キリストイエスとありますが、このキリストイエスと言われた場合は、神様の救い主としての働きを強調しています。すなわち、キリストとは、救い主という意味で、ヘブル語で言うと、メシアですね。王、祭司、預言者。その三つの職を用いて私たちを救ってくださった。私たちを治め、そして私たちを養い、そして贖い、御言葉を伝えてくださる、その救い主の働きを強調して、ここでキリストイエスという言葉を用いています。そして次に、私たちを共に蘇らせ、共に天上に座らせてくださいましたとあります。蘇らせと座らせてくださいましたは、共に受け身の形をとっていて、私たちが自分の力では行わず、あくまでもイエス様の力によって私たちはそうなったというような表現をしています。ここで、共にという言葉がありますが、共に蘇らせ、共に天上に座らせてくださいましたとあります。では、今救われた私たちが、実際にイエス様と共に蘇って天上に座っているのでしょうかという疑問が湧いてくると思います。答えを言ってしまうと、それは半分合っていて、半分間違っているということが言えると思います。正確に言うと、始まっているけれども完成してはいないというような表現ができると思います。そのことをいくつかの御言葉で示していきたいと思います。まず一つ目は、コリント人への手紙の第1の15章の20節から 25節を読み出します。一つ目は、コリント人への手紙の第1の15章、20節から25節を読み出します。新約聖書の350ページですね。コリント人への手紙第1の15章、20節から25節です。しかし、今やキリストは眠った者の発祖として死者の中から蘇られました。死が一人の人を通してきたのですから、死者の復活も一人の人を通してくるのです。アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストにあってすべての人が生かされるのです。しかし、それぞれに順序があります。まず、発祖であるキリスト。次に、その来臨の時にキリストに属している人たちです。それから終わりが来ます。その時、キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、王国の師である神に渡されます。すべての敵をその足の下に置くまで、キリストは王として治めることになっているからです。次ですが、次は、コロサイ人への手紙の3章の1節から4節を読み出します。
コリント人は何章
なんですか？はい、15章ですね。15章の20節から25節。
第1ですか？
はい、第1ですね。はい、では次ですが、コロサイ人への手紙の3章の1節から4節です。新約聖書404ページですね。コロサイ人への手紙3章1節から4節です。こういうわけで、あなた方はキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこでは、キリストが神の右の座についておられます。上にあるものを思いなさい。地にあるものを思ってはなりません。あなた方は既に死んでいて、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。あなた方の命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。そして最後ですが、最後はガラテヤ人への手紙2章の19節から20節を読み出します。最後3つ目ですが、ガラテヤ人への手紙の2章19節から20節を読み出します。新約聖書の377ページですね。ガラテヤ人への手紙2章の19節から20節です。お読みいたします。しかし私は、神に生きるために、律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。このように、イエス様が地上に来られ、十字架によって贖いのために、私たちのために死なれました。蘇られ、今は神様の右の座におられます。そして、イエス様を受け入れた私たちも、聖霊様の力によって、イエス様と結ばれて、神様によって、神様と正しい関係にされて、清いものされて、新しく生まれ変わるものになります。そしてイエス様が生まれ変わる ように私たちもその終末には生まれ変わるというように御言葉で言われています。そしてその新しく生まれ変わった時に永遠の命を手に入れて救われることが約束されました。ですから私たちは聖霊様によってイエス様と結ばれているので、共によみがえられ、共に座に座っていると表現されています。今現在の私たちはまだ救われてはいますが、地上にいて聖霊様によってイエス様と共にいますが、実際上共にいることができるのは再臨があって終末の時にあり、そしてその終末が完成して私たちが御国に行くことになります。そして次に天上に座るという表現ですが、この天上に座るというのはイエス様と共にすべてのものを支配するという意味のようです。さらに座るというのが支配が完成している様を座ると表現していたようです。そしてそのことについても御言葉を読みたいと思います。その御言葉はヘブル人への手紙の10章の10節から14節を読み出します。ヘブル人への手紙の10章の10節から14節です。新約聖書449ページです。ヘブル人への手紙10章の10節から14節を読み出します。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ下げられたことにより、私たちは聖なるものとされています。さらに、祭司が皆、毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し下げても、それらは決して罪を除き去ることができませんが、キリストは罪のために一つの生贄を下げた後、永遠に神の右の座につき、あとは敵がご自分の足台とされるのを待っておられます。なぜなら、キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に完成されたからです。ここに、支配の完成と永遠の命を得るということがここで表されています。このように、6節では救いの現実がありありと語られていて、今は霊的には結ばれて共に右の座に座り蘇られた状態ですが、終末には私たちの目の前に現実として表されているということを覚えたいと思います。さらにはこのように私たちが聖霊様によってイエス様とつながれることによって、私たちが先月行った聖餐式が可能になっています。実際、私たちは聖餐式の時に、パンを裂き、ブドウ汁を共にイエス様と聖霊様によって分かち合っていますが、まあ、実際、そのパンの中に、パンそのものがイエス様ではなく、イエス様が霊になって降りて来られ、そのパンの中にまとわりついてそれを食べているのではなく、そして逆にただ記念として食べているのではなく、あくまでも私たちは聖霊様と繋がったイエス様と、私たちがその瞬間天に昇り、そう、霊的な状態でイエス様と交わりを、起こすことがその聖餐式の意義であります。そのことによってさらに信仰を確実なものとし、日々私たちは信仰者として 生きることを実感できるということにできます。それもこのように共によみがえらされて共に座に座っているということができなければ成立しない状態にあります。それでは次のポイントいきたいと思います。エフェソ人への手紙の2章の7節をもう一度お読みいたします。それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によってこの限りなく豊かな恵みを来るべき世々に示すためでした。まず私たちに与えられたというのは向けられたというのが直訳のようです。この私たちの方へ神様の慈愛が向けられているということを表現しています。そしてこの慈愛というのは好意や思いやりを表しています。この神様の好意や思いやりが私たちの方へ向けてその恵みが与えられている状態です。そして次に来るべき世々に示すためとありますが、この来るべき世々とはいつを示しているんでしょうか。この来るべき世々、特に世々という言葉は、英語の聖書を引いてみると The Ages と、エイジに複数形で、しかも定冠詞が付けられていて、特定の長い期間を示しています。その中で、3つの可能性が考えられます。この長い期間、いつなのでしょうか。まず1つ目は、このパウロがエペソ人の手紙から書かれたすぐの未来なのか、それともイエス様が来られるその再臨の時ですね、終末の時なのか、それともそれを超えて永遠なのか、この3つの可能性が考えられます。で、ここで一つの仲介を読んでみると、カルバの仲介を読みましたが、その中ではその世々というのは再臨の時だけでなく御国の完成においても神様の恵みが溢れ続けることになるということで、これは永遠を指していると言われています。実際に再臨の時でも私たちは十分に恵みを与えられたと実感することができます。特に救われて神様と共に御国で生活するというのは、それ以上の恵みはありません。しかし、その永遠の生活、特に御国で永遠の生活を送り続けることができるというのは、それ以上の喜びはありません。実際に人々だけではなく、すべての被造物が神様の栄光を賛美することが来る。そしてそれがその限りない豊かな恵みであります。実際に、ウェストミンスターの小距離問答の問1には、人間が生きる目的があると思います。それは、人間が神様の栄光を表し、永遠に神を喜ぶことであると書かれています。その成就が、なされるという状態です。実際、御言葉の中でも、とこしえまで主を賛美せよと、エズラの3章や、黙示録の5章なんかで書かれていますが、そのことの何よりの成就であると思います。この完全な成就が、その時に起こられるということを示しています。しかし、私たちがこのことを知りながら、時に栄光を表すことができずに喜べないのは、今はまだ 罪の影響があり、私たちがまだ不信仰で、時に喜べずにいる状態にあります。しかし、その後には罪もなく、永遠に神を喜ぶことができるという約束があります。そしてこの限りなく豊かな恵みという言葉がありますが、この限りなくという言葉はどちらかというとこの限りなくという言葉より莫大なという言葉が使われているようです。とは直訳として正しいようです。私たちの神様は私たちを救うときに片手まで救うのではなく、神様、持っている力、すべてを使って救われようとされています。そして、この限りなくの後の豊かな恵みを、というように、神様が持っているすべての恵みを惜しげもなく与えられている状態を示しています。それでは、3つ目のポイントに行きたいと思います。もう一度、2章の8節を満たします。この恵みのゆえに、あなた方は信仰によって救われたのです。それは、あなた方から出たことではなく、神の賜物です。まず、信仰によってという言葉は、信仰を通してと。直訳するとそうなっています。信仰を通して救われたとあります。それは、ヨハネの福音書の1章の12節を見ていきたいと思います。ヨハネの福音書1章の12節を読みいたします。新約聖書175ページですね。ヨハネの福音書1章の12節です。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。まあ、実際にウェストミンスターの小距離問答の86問でも信仰がどのようなものか示されています。ウェストミンスターの小距離問答の問86では、信仰をキリストを受け入れより頼むというふうに言われています。このように イエス様を受け入れてより頼むと、その信仰は私たち自身から出ることがありません。受け入れるのはあくまでも御言葉によって出なければ受け入れることはできません。実際に御言葉を照らされた人々が聖霊様の力により信仰へ向かわせ、さらには信仰の告白もイエス様の聖霊様の力によることではよらなければ行うことはできません。ですから信仰を通して救われるということが言えます。そしてさらに次には、神の賜物という言葉を説明したいと思います。神の賜物とはどういったものでしょうか。 その神の賜物がどのようなものであるかというのを他の箇所で見ていきたいと思います。その箇所はヤコブの手紙の1章の17節になります。ヤコブの手紙の1章の17節です。新約聖書の458ページですね。ヤコブの手紙の1章の17節です。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上からのものであり、光を作られた父から下ってくるのです。父には移り変わりや天体の運行によって生じる影のようなものはありません。完全な贈り物で、すべての良い贈り物と言っています。実際にこの賜物と言われた言葉は、英語ではギフトと訳されてて、それは価値があるものを贈るときにこのギフトという言葉を使っているようです。そしてそれは何か形があるものだけではなく、その人が持っている才能や性質を与えるときもギフトという言葉を用いることがあるようです。ですから救いや私たちの信仰は神様からのギフトと言われていますが、神様の性質が私たちに与えられているということを示しています。実際神様がどのような性質であるかというのは、実際、小距離問答にも書いてありますが、存在や知恵や力や正義善真実において無限永遠不変で不変の霊である方です。神様はその存在、知恵、力、正義善真実において無限永遠不変の霊である方です。そして人はもともと創世記の段階で作られた時から神様の似姿として作られていたので、神様の知識と義と性においても受け継いでいたものでした。アダムとエヴァが最初作られた段階ではまだ神様の似姿として知識と義と性において受け継いだものでした。しかし堕落してしまい、神様と正しい関係が断たれ、アダムとエヴァが持っている全性質が腐敗する存在となりました。アダムとエヴァが腐敗して、いわゆる原罪を持ってしまったがゆえに、今の私たちもイエス様と結ばれることがなければ腐敗し、神様にとっては身怒りの存在になり続けている存在です。それによってイエス様の十字架の贖いが必要になりました。そのことについても2つほどお読みしたいと思います。1つ目は今日の御言葉と同じエペソ人への手紙の4章になります。エペソ人への手紙の4章の24節です。新約聖書の389ページです。エペソ人への手紙の4章の24節です。21節からお読みいたします。4章の21節からお読みいたします。ただし本当にあなた方がキリストについて聞き、キリストにあって教えられているとすればです。真理はイエスにあるのですから、その教えとはあなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てること、また あなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作られた新しい人を着ることでした。そして二つ目がコロサイ人に手紙の三章の十節です。コロサイ人に手紙の三章の十節です。新約聖書405ページです。それではお読みいたします。コロサイ人に手紙の三章の十節です。新しい人を着たのです。新しい人は、それを作られた方の形に従って、新しくされ続け、真の知識に至ります。このように、イエス様を受け入れることによって、新しく生まれ変わることができます。もともと、神様の似姿として、作られ、さらには、聖霊様によって、イエス様と結ばれることによって、中保者を持つようになった私たちは、アダムやエヴァの頃よりも祝福された存在になりました。そしてこれらすべては、神様の賜物で、今、救われているすべての人は、与えられている神様の恵みです。これらのことは私たちが考えても知り尽くすことはできない。できませんが、私たちが行おうと思ってもできることはできません。やろうとすることはできません。しかしこの事実が御言葉に書かれてあり、はっきりと宣言してあります。私たちが時に信仰で揺れ動いたとしても、その事実が変わることがないことをはっきりと覚えたいと思います。そして先ほどもお話しましたが、今日の御言葉の2章の7節の中で慈愛が与えられるとありましたが、神様はその慈愛を片手間ではなく、その後に続く言葉のように、限りなく豊かな恵みと示すことがあるように、神様が持っている賜物を惜しげもなく与えられています。それくらい神様が私たちに向けている慈愛は素晴らしいものです。その私たちが与えられている神様の賜物が特別なものであるということを今日覚えたいと思います。それが私たちが努力して掴み取ってなのではなく、神様が一方的に私たちに与えたものです。そういう方たちの中であったとしても、時に罪でつまずいたり、言葉や行為で人を傷つけて罪を犯した人々がいますが、そのような方たちは信仰がなくなったのではありません。すべての人が未だに罪の影響にあるということを知る必要があります。ですから、誰もが犯し得る可能性があるということです。実際に故意にやった場合ではなくても、自分自身が気づいていなくても他人を傷つけているということは多々あります。私たちはその事柄に対して問題を別の方向に育つのではなく、その問題に対して逃げるのでもなく、そしてその人を排除するのでもなく、あくまでもその人に対して弱さを覚え、さらには私たち自身の弱さを覚え、祈り合うことが必要であります。私たちは信じる前から神様の形に生まれたという、そして生きるために必要なもの全てが与えられたという素晴らしい賜物が与えられています。そしてさらにイエス様を受け入れ、救われた後にはさらに びっくりするほどの賜物が与えられています。それは永遠の命であったり、御国に神様と共に住むという素晴らしい賜物が与えられています。そのような賜物を与えられている者同士、互いが尊重できますように、そして神様を愛するように、お互い愛し合うことができますように、そして神様の賜物を与えられている一人一人がそのように歩めますように。今日の御言葉である2章の8節ですね。この恵みゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たのではなく神様の賜物です。このあなた方から出たのではなく神様の賜物です。このことを覚え、今日からの1週間また歩みたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天の父なる神様、午前中の礼拝の後にこのように北スズラン大の伝道所で夕拝を持つことができ感謝いたします。今日はエペソ人への手紙の2章の6節から8節をもってあなたの賜物がいかに素晴らしいことかを見てきました。どうか私たちがそのことを覚え、さらには私たちはそのような素晴らしい方に救われたということをもう一度覚え、そしてその神様の形に全ての人が作られ、その賜物を受けているという事実を覚え、お互いが尊重でき愛し合うことができますように導いてください。感謝して主イエスキリストの名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。